CQ Ham for Girls。
9月14日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI-1BTL 三田香織と
JI-1KTI 原田美優香です。
はい、もう9月も半ばです。
ねえ、
早いね。
早い、もうなんかああ9月になったね、夏休み終わっちゃったねなんて話をしたと思ったらもう2週目になっちゃう。
そうなの、そうなの。もうそろそろ秋の味覚だねなんて言ってる場合じゃないよね、暑くてね。
まあ、でも今週は3連休の人も多いのかな。今ちょうど真ん中ですかね。
あ、そうですね。あのほら9月15日って敬老の日じゃん、
はいはいはい、
だから結構このウィークは敬老会をやってるいろんな自治体が多いよね。
あ、確かに確かに、集まりありますよ ね。
そう、うちもね、私も今回ちょっと敬老会いろんなところから頼まれてたりしたりして、
はい、
あとは地区によっては多くて1回じゃできなくて、何日にも分けてやるとかいう地区もあったりするらしいよ。
そんなにですか。
ね、今ご高齢者が多いから
ね。なんか学校のクラスが少なくなっていく分、敬老会がそうやってなんか何回かに分けてやらないといけないってなっていく、なんか時代感じますね。
あとね、私はよくこう頼まれて歌いに行くけど、あのここからここまでがそういう敬老会の方、あれ後ろにいる方は誰っていう感じ、もう年齢層が分かんなくなってくるぐらい。
あの敬老会ってちなみに大体何歳くらいから入るの？
今ね、そういったことで多くて人が大変だからって言って、どんどんどんどん年齢が上がってるね。
あー、やっぱりそうなんですね。
昔敬老会ってさ70、60とか70なんかなったらさみんな呼ばれてたじゃん、なんか地区、多い地区は75歳からんで
後期高齢者から
敬老会、しかも毎年そういったものがないの。
あー、多すぎて、
あとは会がなかったり、だから市役所さんから物をいただくにも何年後かしかこう何毎年来なくて、お祝いの品が
ね、じゃあもう長生きしないと損ですね。
そうですね、だからうちはねおじいちゃんが88歳の時になんか市役所さんから金一封が出たのかな、
ベージュのお祝い、
だからおじいちゃんこれで今日はみんなでお寿司食べようねって言って、おじいちゃんのそれでお寿司食べた
おじいちゃんのお祝いだけど
そう
みんな一緒にね、
みんなでねおじいちゃんのお祝いしようねみたいな感じで、やった記憶があるけどね。
いいですね、
あ、それでうち今年ねおばあちゃんがね100歳になるの。
あ、すごい。
それだから市役所さんから市長さんの訪問していいですかみたいなお手紙が来たよ。
じゃあいらっしゃるんですね。
でも自宅には今いないので施設に入っているので、施設に多分もしかしたら市長さんがなんか持ってきてくださるのかな、記念品かなんかを。
お、100歳だとお祝いは何？
何？何て言うの？
99、あれ99が卒寿でしたっけ分かんなくなってきちゃった
もう私だともうベージュすぎたらよく分かんない
でもめでたいことは間違いない、長生きしてほしいですね。
そうね、だからね、もううちだからほら言った前言ったかな、ヤシャゴを見られてるからね、おばあちゃん。
羨ましい。
このご時世にヤシャゴなんてすごいよね。
ない、
なのでね、もうだんだん皆さん長生きしていただいてね、あの大好きなこの番組ですからハムライフを皆さんには楽しんでいただきたいですね。
はい、
はい、ということで今日も張り切ってまいりましょう。みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ今日はなんか懐かしい曲ですね。
懐かしい曲をねセレクトしてみました。太田裕美さんのナンバー9月の雨。
はい、それでは行ってみましょう。
噛み締めタクシーの Program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、懐かしい歌でした。9月の雨、聴いていただきました。
はい。
少しは雨も降らないとね、
うん、
あのお野菜とかにやっぱり影響しちゃうからね。これからのお野菜もね、
そうですね、フルーツなんか
も
ね、
う
ん、
果物、そうそうそう、
ね、
う
ん、みずみずしい果
物、これからほら茨城はさ、梨、ぶどう、栗ができてくる季節じゃない、
もうほんと幸せな季節、
うん、
ね、美味しいものいっぱい、
はい、ということで今日も頑張ってまいりましょう、
はい、
さあそれでは吉田さんとお電話つながってます。吉田さん、
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。今日もよろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いいたします、
はい、
ね、もう9月も半ばというのにまだまだ暑い日がね、
そうですね、
はい、でも
食欲の秋はやってまいりますよね
食欲の秋もう一年中食欲はあるんだけどね、
そうなんですよ、あのもうな秋じゃなくても食欲あります
ね、秋ってね、いいですね、美味しいものいっぱい、
茨城も栃木もね、うん、千葉も美味しいもの多いですからね、
そうそう、いろんな美味しいものありますからね、
うん、
はい、さあそれじゃあもうね、もう何日か過ぎると新しい CQ 誌も、ね、登場しますが、
そうですね、うん、10月号は9月19日発売ということで、
はい、
次の特集は HF 運用お役立ちガイドということでですね、あとは別冊付録でネットワーク無線、
うん、
ガイドがつきます、はい、あの APRS とこれね要望多かったんですよ、 APRS、
うんうん、
あとまあネットワーク無線と呼んでいるものに D スターとか、あとワイヤーズ X とかですね、うん、あと最近話題のリフレクターとか、うん、まあこういったようなもので更新を楽しむ場合のノウハウを別冊付録でまとめさせて いただいておりますので、
はい、じゃあそれはもう
19日発売ですね、
はい、ということで今しばらくお待ちください。
はい、そうですね。
じゃあその前にまだ8月号じゃない9月号をご紹介されしてなかったのがあるので。
そうなんですよ、なんかね、ここしばらくイベント等々がありいろいろと話題が豊富な、今日この頃だったもんですから話がねいろいろと、出てまいりまして、なかなかの本誌から CQ ハムラジオの9月号から話題をピックアップしてお話しすることができてなかったんですけども、その中でも特にちょっと最近話題のですね、例の新製品ですね。
はい、新製品、
うん、八重洲無線の FTX1 という無線機が発売されまして、その後なんか品薄状態が続いてたんですけれども、もう9月になってますからね、だいぶ解消されてるのではないかなと思うんです
けど、皆さんなかなかね、注文はしたけどまだ入手できないという方も中にはね、発売当初はいらっしゃいましたからね。
そうですね、うん、やはりかなりの生産されてると思うんですけども、
うん、それでも追いつかないぐらい
欲しい方が多いみたいで、うん、私はまだオプションが変えてないんですよね。
本体は、
うんうんうん、なので本体をお願い購入申し込みするときにオプションも一緒に申し込んでおけばよかったなと今になって、
うん、確かにそうですね。もういち早くなんか今月も、もう9月号で記事を書いてくださってる方もいらっしゃって、
そうなんです、9月号で FTX1 のファーストインプレッションということで、ユーザーレポートで詳しくやる前に実際に新しいものを手にしてどうだったのかなっていうのを、中心に書いていただいた記事が載ってますね。はい、
ね、で実はね、今月私も記事書かせていただいてるんですが、レッツエンジョイハムライブの方でも、はい、実はこの八重洲の FTX1 を、はい、取り上げさせていただいて、
はい、はい、
ここには吉澤さんが言っていた今、ね、オプション類が、うん、一覧が載っておりますよ。
私のところにはまだねオプションが全然ないんですけども、いいなと思いつつ写真を見ておりました
で、はい、ね、164ページに載っておりますけど、
164ページですね、はいはい、
私がちっちゃく写ってます
え164ページ、
はい、164ページ、
そうですよね、
隣にいらっしゃる方、
いらっしゃるメンバーのね、FM パルルンアマチュア無線クラブメンバーの武藤さん、
はい、若手が結構若手と一緒に写ってますから、
うん、そうですね、初めてこの武藤さんとお会いした時はすごい若いというか、もう
子供
だったんでだったんですけども、なんかすごい成長して大きくなって、三田さんの背丈は優に飛び越して大きくなってますね。いやいや、
で2人で持ってるからね、うんうん、すごく武藤君が持ってると小型に見えるじゃないですか。
うん、そうですね。
武藤君はこの後ろもつけた、オプティマもつけた状態で持っていて、私は
オプティマっていうブレードですね、
はい、ブレード、で私はもう前の部分のね、うん、フィールドの部分でしか持ってないんですけど、
うん、そうですね、
そう、
この FTX1 っていう無線機は、例の、なんですか、操作パネルと本体と呼ばれる部分がこれ分離するんですよね、
はい、
でその分離してる状態で、操作部分だけだと出力が 6W まで、外部電源入れると 10W までっていうことなんですけど、これがね、もうアマチュアバンドのメジャーなアマチュアバンドほぼ全てに対応してるんで、うん、要は短波帯からあと430MHz 帯というものまで対応してて、しかもAM ラジオも聞けたり短波ラジオも聞けるし、まあいろんなものが聞けるっていう、そういう交代受信機能もついてて、しかもバッテリーでもう至れり尽くせりなんですよね、
う
ん、
だからね、ちょっとキャンプしよう、キャンプに行こうかな、山登りしようかなって言ったら、前の部分のね、フィールドの部分だけ持っていけば、夜ラジオも聞けたり、 無線もできて、何でもできちゃいますよね。
そうなんですよ、うん、すごい対応幅が広いんで、もういろんな人がこう持ってても損はないみたいな感じなので、やっぱり売れてるんでしょう ね。
で今言ったように、うん、バッテリーがね、あの USB でもこれなんか充電できますもんね。
そうなんです、あの パワーデリバリー、あのいわゆる PD ですね、うん、PD バッテリー対応の充電器でしたら、あの普通 のスマホ用で売ってるような充電器でも、ね、使えちゃうんで、うん、これ便利なんですよね。ただあのよく、PD 対応充電器じゃないと充電できません
よくあのこれはあのできませんとかスマホに出てくる場合あるから、それだときっとダメだね、それに
そうです、ね、
時間がちょっとかかるから、うん、現場に行って電池なくなっちゃったでやってるとちょっと大変かなっていうのが、
あの、うん、夜寝る前に充電しとかないと、朝になって急いで充電しようって言ってもちょっと厳しいですから ね、
はい、ね、そうですね。
でももちろんあのそれはバッテリー単体で充電したりする場合とか PD 充電器必要なんですけども、これあのちゃんと本体に装着してですね、本体に外部電源をちゃんとつなげば、
うんうん、
あのちゃんと充電できますのでご心配なく、
はい、はいね、はい、じゃあそんなことで皆さんね、こういったものも載ってます。さあ
そうですね、
どんどんご紹介をしたいので、はい、あとなんかの新連載が始まったって聞いたんですけど。
そうなんですよ、新連載がちょうど今この番組でもいろいろ話題にしてましたフリー DV っていう単発体で楽しめるデジタル音声通信モード、
はい、
うん、あのガガじゃないやつですね、ガガパソコンにつないだヘッドセットで更新する。
ミュカちゃんこのフリー DV 最近出てきてるでしょ、うん、ガガはさガガじゃん、
はい、
なんだけどそのガガの HF がデジタルみたいな綺麗な音で聞こえるの、
邪魔する音がないってことですね。
そうなの、
すごい、
だからすごく聞きやすいですよね。
いやそうなんですよ、
うん、
ね、あの短波帯で今までの SSB とかで、あとあのもちろんモールス通信でも更新するときってノイズが必ずつきもんじゃないですか、うんうん、ザーっていう、うん、まあそれがですねなく静かに更新できるっていうんでしょうか、
うん、であのでもね、私の今ねこの感想でそれフリー DV を立ち上げてこうボリュームを上げとくと、どっからか ね宇宙人の声が聞こえるとか
そうそうなんです、ね、
そうするとちゃんと電波が言われたえっあっあっって感じで聞こえてくる
そうなんですよね、あの携帯電話とかのと違ってで、あの電波の状態が要は副調状態が悪くなると音声が途切れたり、はい、変な音が出てきたりするんですよ、
うん、うち本当に宇宙人が話してるみたいになっちゃって、
そうなんです、それがねなかなか面白いんですけど、フリー DV でこの中にいろんなサブモードっていうのがありましてね、
はいはい、
ラデとかレイドって呼んでるんですけど、レイドモードだとそれがあの宇宙人の声になることが少ないんですけど、これで他に 700D とかですね、そういうモードに設定するとこれがまたね宇宙人の声をたっぷり体験できますからね、面白いですよ
それにすると宇宙人の声を聞くことができるんですね
その宇宙人のような声ですね、
ような声ですね、
宇宙人じゃないですけど
宇宙人と更新できるわけではない
そうなの、宇宙人のような声が体験できます。でちょっとねやっぱりねそれ聞いてると笑っちゃう時もあるわけですよ
そうなんですよ、でもその中からなんて言ってんのかなってね聞くのも面白いんですけどね、
うん、ねえよくあの文字化けとか言いますけど、これ声化けですね、
声化けですね、うん、そうですね、
ある意味ね、うん、声化けっていうのはちょっと造語ですけど、ただそういうねデジタルを音声をデジタルモードに変えて伝送するモードですから、なかなかの今までない体験ができますからね、
うん、確かにそうですね、面白
いのでぜひやっていただいて、うん、そのあたりの最新情報を毎月お届けしようということで、うん、新連載でフリー DV 最新情報というコーナーが本誌の中に出来上がりましたので、は
い、
ぜひぜひお楽しみ、
ぜひっ、ね、皆さんの覗いてみてください、はい、さあそしてもう一つなんかの、はい、アンテナ、
あそうなんですよ、ちょっとねこれねちょっとおすすめしたいアンテナがね今回ユーザーレポートで載ってたんで、
うん、
ちょっとお高いんでしょって感じなのかもしれないんですが、
100ページです、
なかなかね 100ページでしたっけ
100ページで
100ページに、ね、載ってるんですけど、そう HF から430MHz までこれ1本で対応できる。ただ途中あの 28MHz 帯とかはあのダメな、 28MHz 帯と 24.5MHz 帯は無理なんですけど、それ以外のバンドで幅広く使えるっていう小型のアンテナがね、レポートが載ってるんですよ。
これね、うちこのメーカーはこれはアメリカ製？
そうなんです。アメリカのアルファアンテナっていうアンテナメーカーさんがありまして、はい、これあのデイトンハムベンションとかで出展はされてるメーカーさんなんですけども、この中で EM コムマグループっていうね、そういう製品があるんですね、うん、これがなかなかの実際に使ってどうだったよというレポート載ってましたんで、はい、なかなか使えそうですので興味のある方はぜひご覧いただければと思っております。
パルルにもねこのメーカーさんのじゃないんですけど同じようなね、やつがあります、
うん
うんうん、ですっごいコンパクトで、うん、バッグにちょこっとしてなんか入れて持ってけていろんなバンド出られるって言ってちょっと面白いねって言って、うん
ええ、でもあのちょっと使い方にコツがありましてね、うん、
ですね、はい、
うん、結構コツというかまずあのこれちっちゃいんですけども、おなんかループアンテナなんで、円形のか円のようなこう形をしてるんですけど、丸くこう電線が構成してあるって形になってるんですが、これの近くにあまり物を置くと影響を受けちゃうとか、
うん、
あとあの調整周波数、ここの周波数で電波出したいなって決めたらそれに合わせてちょっと調整をしなくちゃいけない、
うんうんうん、
ほぼ必ず、うん、その調整がなかなかのクリティカルっていう、ちょっとつまみを回して調整するんですけど、ちょっとつまみを回すとちょっとその対応範囲が狭いっていうんですかね、つまみも
動かすのが大変なんですね。ちょっとって感じでね、
そうちょっと触るとすぐずれちゃうっていう、あまあこれはねこの形のアンテナの宿命なんですけども、この製品に限らず、
うん、
ただそれコツを得ると本当にいいと思います ね、 これは
なので ね、 なんか必ずこれのアンテナ使うときにはあの何でしたっけ、あのメーター測るやつ、
うん、あのアンテナアナライザーとか、
うん、そうそうそうそう、そういうのでなんか測って、うん、なんかうちもやってましたよ、うん、
そうなんですよ、うん、ですがこれを使いこなせるとねなかなかいいと思いますね。ちなみにあの EM コムっていうのはエマージェンシーコミュニケーションの略だそうです、
はい、
ということはうう、うん、非常時にポンって持ち出して、
あそうか、うん、いろんなバンドが出られるから ね
出られるっていう、うん、よくあの何でしたっけね、あのアニメーションであのジブリのアニメーションでなんか非常時にこうアンテナピッて上げて連絡取るっていうシーンあったアニメ覚えてます？何だったっけな、ちょっとタイトル忘れたんですけど、
うんうんうん、私あんまりジブリ見ないんですけど、まあ、ジブリは結構やっぱりあのアマチュア無線というかモールス使ったりいろいろねしますから ね、
しますよね、うんうんうん、まあ、まさにあのシーン を想像していただければあんな感じで使えるよみたいなね、うん、ね、
じゃあそういうのも載ってるし、はい、あとは、はい、まああのね、ターボハムログがもう結構ね、
ターボハムログのね、
印刷をしたりね、
使い方の説明連載がね、うん、ちょうど今ねいいところなんですよ。
いいと
あの印刷機能、これね、うん、なかなか引っかかっちゃう部分が多いんですけども、あ部分というか知りたい方が多い内容なんですけども、
みんな結構ちょっとあのにね、詰まっちゃうところがここだよっていうところが載ってるってことですね。
カスタマイズするとかっこよくなるんですよ。
あ、じゃあそういうやり方が載っているのかな、これ。
そうなんです、うん、そのかっこよくするためにどうしたらいいのとか、ちゃんとスムーズにやるためにどうしたらいいのっていうのはここ数ヶ月の、CQ ハムラジオ誌に連載という形で載ってますので、ぜひねこのあたり参考にしていただけるとよろしいかと思います。
うちの FM パルルンはね、はい、あのもうちゃんとね専用の担当者がいるので、その担当者がやってくれてるんで、はい、
ターボハムログのエキスパートの方ですね、
うん、もうそれでね、はい、QSL カードはね、まあ、印刷してくれて、多分この前のハムフェアに持ってったのでね、はい、1年後ぐらいに皆さんのところに届くんじゃないかななんて、
そうですか、はい、承知しました。
思ってますけど、はい、楽しみに、はい、新しくカード作ったんでね、
あ、そうですか。
そうです、ここの場を借りてご連絡させていただきたいんですが、本当に校門祭りの記念曲いろいろなものがありまして、最終的には3日間しか運用ができなかったんですよ。
はいはい、
それなんですけど過去最高の運用数となりまして、
ね、おー、すごかったですね。
3日間で過去最高っていうのはすごくないですか、私たちにとっては。
ありがたいですね。
ね、そうなんですよ、いろいろね、本当によく言ってますけど記念曲大変になってきてくるから、はい、皆さん、
あ、手続きがですね、その免許を得るための手続きがですね、
はい、それなんで本当にできなかったんでね、なんか回数がね、うん、気をつけていただきたいっていうのはこの場をで皆さんにもお伝えしようかなと思って、
でイベントとかでこう記念曲を予定されている方は早め早めの手続きとその要件をしっかり確認して書類をしっかり揃えて申請した方がいいですよということですね。
はい、はい、そんなことでそろそろね、はい、お別れのお時間近づいてまいりましたが、先ほど、はい、当初に言ったように、10月号が間もなく19日発売ということでね、
はい、新旧ハムラジオ2025年10月号、
はい、金曜日ですね、
はい、9月19日に発売されます。
はい、 HF のお役立ちとこのね、はい、ネットワークということで結構これも人気が出そうですね。
ね、そうですね、 APRS とか久しぶりにこうまとまった解説が掲載されている別冊付録もつきますしね、
うん、
はい、
はい、じゃあそんなところをね、ぜひぜひ見て
保存版ですので、
はい、ということで、はい、今週も吉田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 This program is being broadcast on Tochigi CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでお送りしてまいりました。
はい、
いかがだったですかね。
今もうずっとジブリのどのシーンだろうって頭の中ぐるぐるぐるぐるっと回ってるんですけど、浮かばなかったな。
ねえ、私も、ね、そうなのよ、あんまり私ジブリって見てないのよ。
あ、でもなんかあった気もするな。
そうだけど結構その場の中で無線は使われてるっていうのは、う
ん、多いですよね。
多いですよね。
多いですね、うん、番組聞いてて、あ、分かるっていう人は教えてください。
はい、ぜひお願いいたします。お待ちしてます。さあ、もう本当にね、秋早く、ね、もうちょっと涼しくなってくれると、そう、うん、秋だからほら皆さん移動運用に出かけたりする季節じゃない、本当だったら、はい
は
い、
うん、
ね、だからそしたらもうちょっと涼しくなったら行きやすくなるのかなと思って
ね。そうするとお外アウトドアでね、ポタとかも多くなるのかな。
そうそうそう、
ね、
で今日ご紹介したね、うん、この八重さんの新製品のその無線機なんかも、そういった移動運用にはリュックに入るくらいのとーっとね、何重さ的にはあれ、砂糖ちょっと重くしたくらい、1キロの砂糖ちょっと重くしたく
スイッチとゲーム機とどっちが重いだろう、同じくらいかな。
スイッチの方が軽いんじゃない？1キロよりちょっとあるもん。
おー、
そこまではないでしょ。私も持った感じ結構ずしってきた。
あ、結構ずっしりはしてるんだ。大きさはあんま変わんないかなって印象ですけどね、
うん、でもやっぱり電池とかもあるからね、ちょっと重いかなって感じです。
はい、
はいはい、ということで今日も頑張りました。
はい、
はい、ということでみゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田みゆかと
JI1BTL 三鷹織でした。それでは皆さん、
73、88、さようなら。